ヘブライ人への手紙を礼拝の中で見ておりますけど、あと2回となりました。13章でこのヘブライ人への手紙が終わりますから、少しずつ皆さんと一緒に見ていきましたけれども、とても難しい聖書の箇所であったんじゃないかなって思います。ユダヤ人に向けて書かれたものですから、そういうユダヤ人的な背景を持っていない人たちが読むとですね、なんでこんなことが問題になっているんだろうか、なんでこんなことが語られる必要があるんだろうかと、まあ理解しにくいこともたくさんあったかもしれませんけど、皆さんがよく一緒についてきてくださって本当に嬉しく思います。もう難しいから教会に行くのはやめようと、そういう人が起こされたらどうしようと、ドキドキしながらこのヘブライ人への手紙を見ていきました。でもこのようにして皆さんが一緒に御言葉を味わってくださって、聞いてくださることは本当に大きな喜びでした。今日の説教のタイトルは恵みで強くなるっていう、そういう聖書の箇所から取ったタイトルです。恵みで果たして強くなれるんだろうか。私たちはいろいろと知識を積み重ねて強くなっていく、いろんな困難を乗り越えて強くなっていく、そういうことであれば私たちは理解しやすいことがあると思うんですけど、恵みで強くなれるんだろうかって思ってしまうようなこともあるかもしれません。私たちの教会は昨年25周年を迎えました。皆様でお祝いを一緒にするよう、そういう時間がありましたけれども、私たちの教会25年間、まあ、今年は26年目ですけれど、この恵みで強くなっていきましょうってずっと語られてきたように思うんです。何かすることによって充実するんでなくて、何か高められることによって自分を誇るんではなくて、イエス様の恵みで私たちは強くなっていきましょう、そしてそうなれますとずっと御言葉では語られてきたような、そういう教会の歩みであったと思います。どうでしょうか。25年間、皆さんがこの教会につながっても最初からの人もいますけれども、その恵みの御言葉を聞き続けて、自分は強くなったかな、そういうふうに言われて一緒に聖書にとどまってきましたけれど、ああその道で確かに良かったのかなって振り返ってみるとですね、私自身もいろんな自分の人生を振り返ってみると、自分は強くなったかなって思うと、まあなかなか強くなったとは言い切れないような弱さもまだありますし、苦しみが目の前に迫ってくるとどうしたらいいのかって思ってしまうような、まあそういう思いも出てきますから、決して強くなったとは自分でも思いにくいことがあるんですけれども、でも確実にこの教会の中にいる、ここにいる皆さんですね、もう顔を見ていると、お姿を見ていると、本当に御言葉に支えられて生きている人の一歩一歩の人生は、神様が手を離さないでちゃんとふさわしく導いて整えて守ってくださっている人生の歩みだなって思うんです。急に何かができるようになったとは思えないことがあるかもしれませんけど、御言葉が私たちの喜びとなり続けていくならば、私たちは必ず育まれて強くなっていける。強くなるっていうのは、この世では力持ちになるとか、いろんな困難を乗り越えるとか、そういう目に見える状況のことを強くなるっていうことがあるかもしれませんけど、恵みで強くなるっていうのは、イエス様のことをもっともっと求めるようになったっていう、その人が強い人なんです。もっと神様を求めるような私になっていったっていう、以前よりも、あの時は何か自分の力でいろんなことやってたな、自分の思いで許すとか許せないとか、いろんなことやってたな、でも今は私ではなくて、イエス様、神様をもっと求める私にだんだんなってきたって、これ強くなってる人なんです。なんかこう筋肉が出てきて目に見えるようにはわからないかもしれませんけど、心は本当に神様を求める人に皆さんが導かれているように思うんです。そしてその人はどうやって、その人生の祝福を経験することができるか、今日の聖書の箇所にそのことが書いてあります。13章の7節からのところの聖書の箇所をもう一度読みしたいと思います。 あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日も、また永遠に変わることのない方です。以前もお話しいたしましたけど、ヘブライ人への手紙のこの手紙を読んでいる人たちは、第二世代のクリスチャンの人たちであったんじゃないかって言われています。イエス様の復活を経験して、そして教会は聖霊の力に強められて広がっていきました。地中海の一帯ですね、今ヨーロッパ、イタリアとかギリシャとか、この地中海一帯のところにパウロが福音を述べ伝えてですね、そしてたくさんの教会が生まれてきました。たくさんのクリスチャンの人たちが生み出されてきました。その人たちは迫害があってもですね、いろんな困難な状況が目の前にはあってもですね、本当にイエス様を信じることに強められて教会を守っていったんですね。で、その第一世代の人たちのそういう信仰の姿っていうのがありました。で、その子供たちとか孫とか、そういう人、家族にも福音が伝えられていったっていう人たちが教会を継いで、その信仰生活を守っていたと思うんですけど、迫害っていうのはもっと強くなるような時代に生きなければなりませんでした。だから親の世代とか、おじいちゃんおばあちゃんとか、こういう世代の人たちは、本当にイエス様の純粋な福音を心に受け止めて教会をやっていこう、これこそ私たちが救われる道だって信じて、生きてきたんですけど、その次の世代の人たちはですね、世の中の力が強くなれば強くなるほど、権力が強くなれば強くなるほど、私は信じていていいんだろうか、このままクリスチャンとして生活していっていいんだろうか、この世の中で生きていくのに教会で生活するっていうことは意味があるんだろうか、そういうことがこう見失い始めているときに、このヘブライ人への手紙が書かれたって言われてますから、少し後ろ向きになっている。自分の信仰の道はここから先信じていいんだろうかっていうところに、少しいろんな課題を抱えている中でこの手紙が書かれました。これ当然だと思うんです。信仰っていうのは、あるとき私たちは揺れ動いてしまうっていうときある。私は16歳で洗礼を受けた時にですね、そこですぐ燃えてクリスチャンとしていたかっていうとですね、まだまだ燃えてませんでした。洗礼を受けてもですね、教会を行かなきゃいけない、聖書は読もうと思ってもですね、なかなか聖書の恵みが伝わってこないとか、礼拝に行ってもですね、義務では礼拝に出席してるんですけど、本当に御言葉に感動して、私は一週間この御言葉で歩いて誰かに伝えていこうと思えたかっていうと、なかなかそういうふうに思えないような時期をずっと過ごしてきました。でもずっと御言葉につながっているとですね、私の乾いた心の中に天からの雫というか泉というか、こういうものがだんだんだんだん満ち溢れるようになってきました。少しずつ。そうすると神様の愛が湧いて出てきて、私の人生っていうのは一度限りしかないとするならば、自分のために人生を生きていくよりも、もしかしたら神様が良しとしてくださるならば、神様の栄光が表されるような生涯に歩いていくことができたらいいなって祈り始めました。で、聖書をずっと読んでるとですね、聖書ってすごいことが書かれているなって思い始めたんです。いろんな人間生活の困難とか、社会のいろんな事柄っていうのはいっぱいその当時もありましたけれども、聖書を見ると全部答えがあるように思ったんです。あ、聖書を開いて生きていけば、こうやって道備えを一つ一つしていくことができるんだなって感じて、神様は、今日の聖書の箇所ですね、イエス・キリストは、昨日も今日も永遠に生きている。あ、今も生きておられるんだっていうのを強く強く感じた時にですね、私は聖書の学校に入って、そして勉強し始めました。そういうような経緯の中にあって、信仰生活っていうのはいろんな時期を過ごしていきますけれども、 ある時には揺れ動かされていくような、神様は本当に共におられるだろうかとか、いろんな出来事の中で私たちはそのところに生かされる時がありますけれど、ヘブライ人の手紙の人たちもそうだったんです。でもこの揺れ動かされるとか、ちょっとスランプに陥るとかね、神様に対して前向きになれないとか、こういう時期を私たちが過ごす時があるかもしれませんが、決して不信仰じゃないんです。そして無意味な時じゃないんです。神様が信仰をステップアップさせるような時にはですね、私たちは一旦後ろ向きにさせられたり、本当に恵みってどうなのかっていうのは戸惑う思いが湧いてきたり、いろんな時期を過ごすんですけれども、立ち止まったり後ろを振り向いてしまったり、自分自身が悩んだりする時っていうのはですね、その次の段階に神様が私たちを導こうとされている一つの印なんです。だから祈れない時があっても、神様って呼びかけることが億劫になる時があっても、聖書を読んでもわからないなっていう時があっても、それを不信仰で自分はダメな時ってそういうふうに決めつけないでください。神様はこの時に今まで経験してこなかったような次の恵みの段階に私たちを導こうとされていくっていう、階段のようにですね、一段一段階段上がると一階のこの何かところっていうのは平行になっててですね、次のステップに上がるためにはこの段階が必要なんです。ずっとこの坂道なんて歩いていけないんです。そしたら坂道を駆けずり登るようにしていくとですね、やっぱ疲れて最後バーって下がってしまう。その下がり方は激しい。一個一個階段、一個のところで立ち止まって次のステップ。ヘブライ人への手紙はなんかそういう段階の中にいる人たちに向けて、決してこの人たちが今ダメなんじゃない、この後ろ向きになっていることでいけないっていうことじゃない、これは新しい時代が開かれる前触れですよ。あなたがもっと深く神様を知ることができるために、神様がその時期を備えていてくださっているんですよって呼びかけられている手紙のように思います。だから今日ここである、あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見らないなさい。まあ、第一世代のクリスチャンの人たちの信仰を見習って生きていきなさいよって、その最後のところをしっかり見なさいね。この人たちはずっと順調に来たわけじゃないんです。そして神様をずっと賛美し続けて、祈り続けて、勝利し続けて生きたわけじゃないんです。教会だっていろいろあったでしょ。指導者だっていろんなところに通らされたでしょ。でも彼らの終わりはどうでしたか。その信仰の終わりは、本当に神様の信仰をよりどころとして生きていった人たちが、血を流した人もいます、殉教した人もいます。でも彼らは離れなかったんです。神様、私を救ってくださいっていう言葉でずっとずっと生きてきたんです。守られてきたんです。虐げられること、命を落とすこともこの人たちの中には出てきましたけれど、彼らが残してくれた信仰の宝を思い起こしなさいって言われるんです。私たちはの教会にもしこれが語られたらですね、皆さんも思い起こす人いっぱいいると思います。この教会も25年経ちました。25年前にいた人たちも今はもう天国に行っている人がいっぱいいます。でも私は本当にその人たちのことを今も思い起こします。まあ、3月に昇天者記念礼拝っていうのがあって、ここにお写真をね、お飾りいたしますけど、まあ、本当だったら教会って1年間ずっとここに昇天者の人のお写真があってもいいのかな、ずっとその人たちが生きてきた信仰のあり方、ある方はですね、年を重ねながらも教会だけは絶対行く、足が動く限り教会の礼拝だけは絶対行く、いろんなことがあってもそのことを全うして生きた人もいます。 本当に心悩む人、苦しむ人の友となって歩き続けた人もたくさんいます。その人たちの終わり、生涯っていうのは決して簡単なものじゃなかったはずです。でもわかるんです。神様を信じて生きていた人たちの強さっていうか、恵みで強くなっているその経験っていうのが見えるように、伝わるようにして迫ってくる時があるんですね。それを 見習いなさい。教会は天国に行った人たち、悲しかったりまだ心痛めたりする時がありますけど、その人たちが残してくれた本当に素晴らしい宝がこのシオン向か教会にも満ちています。これ信仰の財産と言います。まあ、この教会いろいろと課題というか財政的にもいろいろあります。でもすごい信仰の財産はもらってるんです。もうそれを見習って見つめて生きていけば、私たちの生涯の終わりもそうなります。まあ、誰が先行くか分かりませんが、私は皆さんのことを語り伝えます。こういう人がいてね、まあ、いろいろあるんだけど、この人の中にある本当に信仰すごかったって語り伝えていきます。まあ、私も先行っちゃうかもしれないので、分かりませんけれど、でも教会ってやっぱそういう麗しさが、信仰の財産っていうのは目に見えませんけど、でも私たちは目に見えているっていう、いやそれ本当にあるんだよって言えるような確信があると思います。イエス・キリストが昨日も今日も変わらないっていうことを経験していた人たちが私たちを見ていてくださって、ユダヤのこのキリスト者の人たちはある一つの課題っていうか、イエス様のことを見失ってしまうような、そういう出来事が一つありました。それが今日のところで9節、いろいろ異なった教えに惑わされてはなりません。食べ物ではなく恵みによって心が強められるのは良いことです。食物の規定に従って生活した者は益を受けませんでした。旧約聖書の律法っていうのを、レビ記っていうのを見ますと、食物の規定っていうのがありました。まあ、ユダヤの人たち、今もイスラエルに行くとですね、この食物の規定に従って生活している人たちがいっぱいいるんです。私はエルサレムに行ってですね、マクドナルドに入ろうとしたんですけど、マクドナルドでハンバーガーを注文してお肉を見たんですけど、パサパサのお肉なんですね。血が抜かれてる。血は汚れてものであるっていうので、血を食べないんです。だからこのパサパサのお肉っていうのを食べて、ユダヤの人たち、今もイスラエルのこの食物の規定っていうのは、この律法っていうのは生きていてですね、守って生活している。だからこの人たちがクリスチャンになって、その食物の規定じゃないんですよって言われても、ずっと彼らの心の中には染み込んだ律法の教えが拭いきれないっていうか、それがずっと心に染み込んであるんです。なんで神様は、昔の時代はそうやって律法で固めてですね、これしちゃいけない、食べていいものと食べちゃいけないものがはっきりと分かれていました。なんでその時代はそうやって厳格に明確に分けていたのに、今イエス様が現れた時代になったら全部フリー、大丈夫、食べていい、そういう規則とか規定ではないって、なんでそんな分かりづらいっていうか、心変わりのようなことがなってしまったんだろうかって、ユダヤの人たちは分かんなかったんです。だからユダヤ人のクリスチャンの人もですね、クリスチャンになったけど食物の規定を守っている人たちもいたんです。分かんないから。だって昔からずっとこれをやって生きているんだから、急にクリスチャンとなったって今までの自分の文化とか習慣は変えられないと、そういうことによって教会の中にも多少の混乱というか、イエス様信じればいいんですよっていう人と、いやいや私たちが教えられてきたことも大事でしょうっていう、この2つの事柄の中で教会は分裂というか、いろんな意見が出てきたっていうような状況もあったそうなんです。でこのことについてヘブライ人の手紙はずっと語りかけたんですけど、まあもう13章で終わりですからね、このことにもう決着をつけなきゃいけないんです。私たちが染み込んだ文化っていうのもあります。ユダヤ人じゃなくてもね、皆さんが もしイエス様の愛と恵みをより豊かに経験できないような状況があるとすれば、やっぱり何かに引きずられているんです。恵みの方に全部預けることができないようなものを抱えているから、信仰生活していても、いやこうなんじゃないかとか、いやこういうことも大事なんじゃないかとか、神様神様って言うけれど、私の文化も生活もあるんだっていうところに、どうそれを調整したらいいのか、理解したらいいのかっていうことに戸惑うこともあるかもしれないんです。で、ヘブライ人でもうこれ結論ですからね、もういく 何週もわたってこのことについてはもうお話しすることはできません。もうこれで終わりです。その一番大切なことは何かっていうと、今まであったことを決して否定しないっていうことです。否定しようと思うと大変なんです。じゃあ立法って何なの？あの時ああやって食物の規定があって私たち生きてきたんだから、そしてその中で、信仰があってもどうやって理解するの？で、今まであったことを否定したら恵みが理解できなくなる。多くの人はどっちかじゃないといけないと思ってどっちかを否定しようとするんですけど、否定しないでいいんです。私の人生も今までずっと歩いてきた、間違ってきたこともあったと思うし、まあ偶像礼拝に近いようなこともあったと思うし、いろんなところの中に歩いてきて当然なんです。私たちもイエス様に出会う前、いろんなものを抱えていて当然なんです。それを急に否定しようと思うと大変なんです、心の負担が。じゃあ私の人生も否定されるの？何だったの私の今までもってなっちゃうんです。ヘブライ人への手紙は否定してないんです。それもあったんです。でもそれを丸ごと抱えながらも新しい場面に展開していく考え方が変化していってるんです。規定もありました。私たちも今旧約聖書読んでますよ。あの教会も新約聖書だけじゃないんです。まあ、日曜日に旧約聖書のお話するのはちょっとなかなか難しいから木曜会とかでしてるんですけど、旧約聖書も私読んでるんです、毎日。すごい旧約聖書恵まれてるんです。もうレビ記なんか読むとですね、一日は楽しくなるんです。というところまでいかませんけど、創世記まではいいけど、レビ記とか読むとね、何なんだろうかと思っちゃうんですけど、ここも神様の言葉なんです。じゃあ立法って何ですか？10回守んなきゃいけないんですか？全部そのこのようにしていけなきゃいけないんですか？今は私たちはこれを持ちながらも抱えながらも新しい理解をこの中でしていく。私が神学校の中で旧約聖書の読み方を教えてくれたんですけど、直接読むんじゃないんですよ。これをグーッとやってああじゃないこうじゃないってやるんじゃないんですよ。キリストの復活の力、光に照らしてこれを読むんですよと教えてくれた。だから復活の光に照らしてこれを読むんです。まあ、食べていい食べていけないはやっちゃいけないことといいことがある、こうしないと救われない祝福されない、いっぱいあります。これを直視して文字を読むというか、その言葉だけを理解するんじゃなくて、今は私たちは復活の時代に生きています。イエス・キリストが今も生きているっていう時代に生きています。だからこれを持ちながらここの光にそれを照らして読んでいくんです。これは私の人生もそうです。今までの人生も本当にいろんなところありました。全部否定しないでいいんです。尊いあなたの人生の歴史です。じゃあどうやってそれを見つめていったらいいんですか？キリストが昨日も今日も永遠に生きているっていう復活の光に照らして、私たちがそのことを再解釈していくんです。もっと見ていくんです。そうすると私の失敗も、私があの時神様を信じないで本当にいろんなことをしていたっていうことも今は許されて、あの時があったから私は神様の信仰に引き寄せられて、あのことが経験したからこそ今の私の信仰は復活の信仰の光に照らされてあるんだって。この食物の規定もそうなんです。新しい展開があって、それを再解釈するようにして神様がこの出来事を見ていくようにって教えてくれてるんです。私たちはこの世の中の全部の物事直視しすぎちゃダメです。人もそうです。 人の振る舞いも直視し続けると、この人はこうだとか、この人は変わらないとか、私の人生はどうなってしまうんだろうと直視しないんです。イエス様の復活の光、今も生きておられるイエス様がおられ、この人もイエス様の復活の光で生かされている、この状況も神様の光の中に照らされている、たとえ暗いと思ってもですね、照らされている、そうやって見ていこう、生きていこう、その一歩一歩をこのヘブライ人への手紙の中でも、イエス・キリストが今も生きている。じゃあそれをどうやって書いてあるかっていうと、13節。だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い、宿営の外に出て、その身元に赴こうではありませんか。宿営の外に出るっていう、自分の枠組みの外に出るのが信仰です。でも出れないんです、なかなか。自分の枠組みって結構気に入ってるんです。安心なんです。自分の考え方、価値、今までの習慣、もうそれって結構好きなんです。だからその枠組みの中で聖書を考えることで、考えられないなら真実じゃないと思っちゃう。でももっと広い神の国があるならば、私の枠組みも大切ですけど、そこから一歩外に出てみませんか。ものすごい大きな神の国の世界が広がっています。あなたの判断基準の外に 出るっていう、どうやって出れんですか。宿営の外に出て身元に赴く。宿営の外っていうのはなんか不確実のように思います。だって枠組みの方が安心なんです。キリスト教っていうのは本来はあまり枠組みを持ってない宗教です。他の宗教って結構枠組みあるんです。でも枠組みがある方が人は理解しやすいんです。私の友人が、クリスチャンの友人じゃないんですけど、急に手相占い師になっちゃったんですね。で、一回来なさいって言われてんです。私も福音伝えようか、まあ、手相を見てもらうか、ちょっと今戸惑っているような時もあるんですけれど、いや、ね、ちょっと心が弱いから、手相なんて見てもらうと、もうそこであなたの運命こうですよって言われたら信じちゃいそうなものがあるから、ちょっと今は関わりを持たないようにしてますけれども、でも枠組みって結構あなたはこうやればこうなりますって、まあ、結構枠組みで迫ってくるわけですね。大丈夫ですよ、あなたの今問題はね、来年になったらこういう展開になってるってもう出てますから、ちょっとその方が、そうなのっていう風なもので心がいっちゃうような時っていうのは出てくる。人は枠組みっていうのはすごく安心と確実をもたらすものとして認識してしまうっていうことがあるんです。でも宿営の外っていうのはイエス様しかいない。枠組みあるんですか。イエス様は枠組みを私たちに与えません。私はあなたの罪を許す。本当に許されるんですか。私は良いことも改善した出来事もまだ持ってません。大丈夫なんですか。いや、私はあなたの罪を許す。私はあなたを贖う。だってまだ私は誰かに言われてますよ。まだまだ愛されるような存在じゃないって、いろんなことがまだ課題があるから、あなたはもっと良くならなきゃいけないってみんな言いますよ。私はあなたを大切な神の子にした。大丈夫、私はあなたをあがな。もうこの愛の言葉しか私を支配しないんです。でも愛の言葉で大丈夫かっていう不安を覚えちゃう時ってある。聖書で大丈夫だろうか。大丈夫な。宿営の外に出て、私はもうイエス様しか見れない、イエス様の十字架しか見つめられない、このお方により頼んで生きていくしかない。いろんな声が聞こえる。枠組みもない。私の人生の解決の保証もまだ神様から語られていない。私の重荷もまだこれがどうやって変化するのか、その解決を神様教えてくれてない。今ただつながってるしかないっていう、ちょっと考えれば不安定なんですけど、でも本当にこれは確実な絆なんです。今日を信頼して一歩一歩生きてきなさいって言うんです。明日のことはもう心配しないで、 今日あなたは御言葉に支えられて今日を全うすればいい。あなたの心配事、重荷、祈りの課題どうなるんですかって言っても大丈夫って、私はあなたを贖うって、神様それしか言わないんです。そうですね、じゃあ今日も生きてきます、御言葉で。明日も御言葉で生きてきます。その次の日も御言葉で生きてきます。そうやってつながって、宿営の外は自分の枠組みじゃない、この世の枠組みでもない、こっから出てイエス様の愛の支配の中で生かされる私にしてください。これはもしかすると訓練っていうか慣れないと、そういうふうにいつも自分を恵みに完全に信頼するっていうことができないようなものをまだ私も抱えて、ある時は戻っちゃうんですね。ああまた枠組みに行こう。でも宿営の外に出てイエス様のところに赴こうではありませんか。ユダヤの人たちは、じゃあ捧げ物はどうするんですか。今までずっとそうやって罪許されてきたんです。神様との接点は捧げ物をする、生贄を捧げることで私は安心してたんです。ユダヤの人たちは多分そう思ったと思うんです。捧げ物はイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げなさい。賛美でいいって言うんです。主を称えることが神様が一番喜ぶ捧げ物なんだ。まあ、いわば礼拝なんてそうですよ。礼拝でいいって言うんです。それがものすごい豊かに神様が喜んでいてくださる、その私たちの捧げ物なんだって。だからユダヤの人は今まで一生懸命動物を引いてきて、そしてあがなって、これで私は許されましたっていうことの方がしっくりきたの。賛美でいいよって言われた。賛美でいいんですか。イエス様を称える唇の実を絶えず捧げようっていう、それでいいんです。私たちは良い行いじゃないんです。それによって救われるんじゃない。毎日神を称えるっていう、唇を身を捧げて、神様今日感謝します。一日終えた時にいろんなことありました、私の心は動揺してますけど神様感謝します。天で神様が喜んで、よくやった、よく歩いてきた、大変だったね、辛かったね、でもあなたが私を称えていることを私は喜ぶよ、私はあなたの手を離さないで今日も共にいるからねって、もうこのことのだけで私たちの人生が一つ一つ、あ、今日も備えられた、守られた。それはですね、私が言えばまだ本当にそうかと思うかもしれませんけど、最後天国に行った人たちは本当にそれで生きていた人たちが祝福の人生を全うしたっていう、そのことを見ることができました。私も今日賛美の唇を神様に生贄を捧げたい。主を感謝します。私の人生を守りください。一言お祈りしたいと思います。主なる神様、私たちはずっと自分の枠組みで生きてきました。時にはその方が安心していましたけれど、あなたの御恵みを体験できずにいました。神様、今日から私たちはその自分の枠組みの外に出て、ただあなたをたたえて生きていきます。その人生は闇に沈み込むこともありません。死の中に閉じ込められることもありません。イエス・キリストは昨日も今日も永遠に生きておられる方です。このお方を胸に今日を歩いていくことができるように、一週間歩いていくことができますように、お一人お一人の人生をイエス様が一緒にいてくださって、お守りくださり、一人一人の祈りを聞いてくださって、一人一人に必要な備えをあなたが導いていてください。感謝してイエス様の名前を通してお捧げいたします。アーメン。